Hi everyone, this is Naori Honjo. How are you doing? 皆さんいかがお過ごしでしょうか。本庄市経営会スクール校長一級英会話の本庄拓成です。今週も元気に英語のデートをやっていきたいと思いますが、今週のネタはですね、なんとトロントで、耳が不自由な方向けのレストランがオープンしたということで、 Restaurant for Deaf People opens in Toronto という記事からお送りしていきたいと思います。で、これ本当にね、非常にいいことだと思いますね。実はもう海外って言いますか、私が住んでたアメリカ、ニュージーランド、オーストラリアっていうところは非常にね、ハンディキャップト、ピーポー、まあ身体障害者と日本で言いますがの方向けのですね、そういうサービスやら、まあヘルプというかね、そう援助は非常に、進んでるんですね。ですから、まあ、非常にそういうハンデを背負ってもあまり、ハンデがない人と変わらないような生活ができてしまうと。で、周りの人もね、すっごく、まあ、ヘルプですよね、助けますという人がいたらね、喜んで。ですから、まあ、私なんか日本でね、普通に目の不自由な方がですね、非常に混む駅の中をこう一人で、白い杖をついで、歩いてらっしゃるんですが、まあ、誰も、まあ、助けようとしないというかね、声をかけないっていうのは非常に逆に不思議な感じでですね、またはあの車椅子でちょっと軽く坂道になってるのを一生懸命、車椅子を押してても誰も後ろでから手伝ってあげないし、まあ、私は正直日本から出たことない時はあまり積極的に助けてなかったんですけど、海外に行って周りのそういうものを見た時に、あ、これいいなと思ってね、積極的に、助けるようにしたんですが、で日本に帰ってきてもやっぱりそのいい習慣が身についてて、なるべくそういう人には声をかけてお手伝いしましょうかということで、でほとんどね、喜んでいただけますね。まあ、たまたま、まあ、行き慣れたところで、ただ目が見えない方がね、歩いてて、大丈夫ですっていうふうに断られることが、まあ、10回に1回ぐらいありますけど、まあ、それでもね、声をかけて、少しでもヘルプになればということでやっておりますが、ぜひ、このリスナーの皆さんもね、そういう方がいたら、ぜひ自分から声をかけて、まあ、必要なければないでいいわけですし、お手伝いしましょうかということで喜ばれたら、それでいいんじゃないかということで、ぜひお願いしたいと思います。まあ、そういうわけで、このタイトルにもありましたね、耳が不自由な方、これはですね、Deaf people、 Deaf っていうのは耳が不自由であるということで、まず英語にはそうなっております。で、 Deaf のスペルはですね、 D-E-A-F、 ね、D-E-A-F で Deaf、 Deaf で D の発音ですね、 T-T-T-T-T-T-T-T、 ね、工事現場のドリルの音です、 T-T-T-T-T-T-T-T-T、 はい、に F がついてますから、エアークサベのね、前の歯で下の唇に当たって空気が漏れる音、これを、作っていただきたいと思います。じゃあちょっと発音しましょうか。 Deaf、 Deaf、 はい、これが、耳が不自由なっていう、意味になります。それに対して目が不自由な方はですね、なんていうかっていうと、Blind、 Blind、 ブラインドカーテンの Blind です。 BLIND です。 BLIND で、ダブルシーンですね。ブッブッブッブッブッブッブッブッブッ、これ、がですね、ポイントになります。で、ブッブッ、ブラインド。で、私の後について発音しましょう。ブラインド、ブラインド。で、これブラインドって言ってはダメですね。ブラインド、ドドドで止めてください。一部にですね、この Deaf Blind っていう言い方はちょっと強すぎるんじゃないかと。ということで、Deaf は Hearing Impaired、Blind は Visually Impaired っていうふうに、 使った方がいいっていう意見が出たんですが、今ではですね、やはり別にそこまでしなくていいっていうことで、アメリカではDeaf、Blind 普通に使われております。で、こちらの方が簡単でいいんじゃないかと思います。それではまた明日お会いしましょう。 See you tomorrow! Bye bye! Hi everyone! This is Naori Honjo. How are you doing?皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日も元気に英語デートやっていきたいと思います。今日のネタはですね、昨日に引き続きカナダのトロントっていうところで、耳が不自由な方、聴覚障害者とも言いますがの方のためのレストランができたということで、とてもいいなと素晴らしいなということで、お伝えしていますが、その中にですねこういう記事が入ってるんですけども、なんて書いてあるかっていうとですね、そのレストランのことですね。 It is staffed mostly with deaf servers. もう一回いきますね。 It is staffed mostly with deaf servers っていうふうに書いてあるんですね。これどういう意味かとね。 It is staffed っていうことはこのスタッフ、これ動詞になってるんですね、動詞。で、そういうスタッフで、構成されてますと、ね。そういうスタッフを多く配置してます。どういうスタッフかというと、mostly、ほとんど、with deaf servers。その、まあ、ウェイター、ウェイトレス、ね、給仕の方もですね、ほとんどが、耳の、不自由な方、ね、聴覚障害者ということに、なってるということで、これも素晴らしいですね。そういう方の雇用も促進するということで、それとお互いね、サインランゲージ、つまり手話で話すことができますので、ね、非常にお互いのためにもいいということなんですけれども、この日本語でいうとこのスタッフ、ね、昔、あるコメディアンがスタッフなんていうギャグを流行しましたけれども。このスタッフの音がですね、日本語の音、ちょっと本物とは違うことなんですね。で、何が違うかっていうとですね、スタッフのスペルは STAFF。STAFF ですね。ですから、この A の音、これがですね、ちょっと日本ではね、スタッフって言いますが、これどちらかというとですね、どちらかというとじゃなくて、完全にアメリカの音ではですね、ミエーの音なんですね。あとエの間のエーの音で、スタッフって言わなきゃいけないんです。ね。で、スタッフ。日本語の音だと、スタッフって言いますよね。このスタッって音にすると、これはですね、ちょっと意味が、違ってきまして、まあ、物とか原材料とか、そういう意味になってしまいますね。例えばそこにあるなんかそのグリーンのその物何 What is that green stuff?、ね、その青い緑色のその物何なんだよみたいな感じで物とかね、そういう意味になります。 STUFF これでスタッフこれは STU ですから、 U の時は電車止まっているの。喉の奥で。この音ですね。で、スタッフ。これは物です。でも、日本人のイメージするスタッフ。ね。スタッフ。これはスタッフ。って言わなきゃいけない。これ、名詞で使う場合もですね、ちょっと注意事項があって、スタッフってだけ使うことは少なくてですね。例えば、the teaching staff とかね。スタッフメンバーズっていうことで、スタッフ単体で使うとこれ杖、老人とかがだからまあ支えるものっていう意味がもともとあるんですね。ですからその杖という意味になりますので、スタッフメンバーズとかね、ティーチングスタッフということに何かがついてスタッフという名詞で使われることが多いです。でここでは動詞で使ってますけどね、スタッフとということで、そういう人でスタッフで構成されているという意味になっています。まあ、いずれにしてもここで発音がポイントですから、じゃあまず、スタッフ、この音いきましょう。ダブルシーン、スタッフ、スって言ってはダメです。ここ一気にね、 スッって言い飛ばさなければいけない。スッ、スッ。で、スタッフ。スタッフ。というふうに発音します。じゃあ私の後について、どうぞ。スタッフ。スタッフ。はい。じゃあそれともう一つはですね、物っていう意味の STUFF。これはスタッフ。スタッフ。これです。はい。じゃあ、こっちも練習していきましょうか。スタッフ。スタッフ。はい、完璧です。こういうね、母音の音をですね、言い分けられる、作り分けられるようになると、もうネイティブへ一気に近づきます。それではまた明日お会いしましょう。See you tomorrow. Bye bye. Hi everyone. What's new today? This is Naori Honjo. 皆さんいかがお過ごしでしょうか。本庄市経営スクール校長、EQA 会員の本庄武則です。今日も元気に英語のデートをやっていきたいと思いますが、今週のテーマは、カナダのトロントで、耳にね、聴覚障害者の方のための、レストランができたということで、これは素晴らしい試みだなと思って、もう全世界に広がってほしいなと思う次第ですけれども、ここでですね、今日はですね、でそういう聴覚障害者の方が使う手話についてのお話をしていきたいと思います。手話ね、これ英語で何て言うかっていうと、昨日もちょっと出ましたけど Sign Language。 Sign Language、ね、サインのランゲージだということで手話ね、なんとなく感覚わかりますよね。 Sign Language、ね、サインはですね SIGN ね、ランゲージ。ランゲージは L-A-N-G-U-A-G-E です。ね。サインランゲージ。はい。と言いますけれども、これも実はサインランゲージね、全世界共通かと思ったらね、違うんですね。国によって違う。これね、共通にしてくれたらいいのになと。共通だと思ってたんですよ。ただね、国によってね、違うっていうことなんで、共通だったらね、世界の人がね、伝え合えるということで、もう逆に聴覚障害のある人はもう世界でどこでも通じるということで、非常に逆に便利にね、そういう人のね集まりとかに行くと、もう世界の人とすぐコミュニケーション取れて、ものすごく便利なのにもったいないなという気がしますけどもね。逆に日本のその海外とは違う手話を世界基準に合わせたらいいんじゃないかと。どっかの国、アメリカでもいいし、イギリスでもいいしね。すると、多分、その英語圏、イギリス英語を使っているところは多分似てると思うし、アメリカ英語のところは、似てる。多分英語圏同士は近いと思いますけどね。そっちの方がいいんじゃないかと思うんですけどね、皆さんどう思います？で、今日はですね、このサインについてなんですけども、日本でもサインちょうだいとかいいじゃないですか。ね。これ。ちょっとね、問題がありまして、問題っていうのはね、サインじゃ通じないんです。日本人の言うところのサイン、ね、芸能人とかスポーツ選手にサインくださいっていうのサインはですね、あれなんていうかっていうとですね、オートグラフ、オートグラフっていうんですよ。オートは AUTO、自動ドアのオート、ね、車のオートです。AUTO。で、グラフっていうのは G-R-A-P-H で、ということで、グラフですね。オートグラフ。おみゃーの音です。オートグラフ。というふうに言うんですけども、ですからこれを言わないとですね、通じないです。サインちょうだいって言ってますね。Give me a sign って言うと、どちらかというと、ビザカードとか、クレジットカードでのサイン。あれはサインなんですけども、ああいう、日本でいうとこのサインね、あれはオートグラフというふうに言います。で、日本でいうとこの署名がサインなんですね。ですから、あとね、サインだけ使うとですね、もう一つは、お告げとかねいう意味にもありますから、印、お告げ、こういう意味があるんです。サインだけだね。ですから、だからあなたに会ったっていう印が欲しいからサインって言い出したのかもしれませんけどね、日本はね。どっからそれを取ってサインになっちゃったのかちょっと分かりませんが、いずれにしても、 Sign Language、ねこれは手話という意味になります。で、じゃあ発音の方をやっていきたいと思いますが、 S は S の音しっかりね、 Sign で Language で、ランゲージの字がランゲージって言ってもいけません。これ焼肉のタレが蒸発する時のチッチッチッだから、ランゲージ、ランゲージ、チッチッ、この音です、ね、S とジしっかりやってください。じゃあ私の後についていきましょう。 Sign Language、 Sign Language、 はい、これに近い音でですね、ジェスチャー、ジェスチャーも一種のですね、サインランゲージなんですが、これも G の音が焼肉のタレで、ジェスチャーなくて、ジェスチャー、ジェスチャー、ジッチッジの音になります。じゃあ私の後で出ていきましょう。ジェスチャー、ジェスチャー、ジッチッチッ、この音です。バッチリできました。それではまた明日お会いしましょう。See you tomorrow. Bye bye. What's up, everyone? This is Nari Honjo. 皆さん、いかがお過ごしでしょうか、当然元気だと思います。本庄市警官スクール校長の本庄武田です。今週はですね、カナダ、トロントに、聴覚障害を持つ人のためのレストランができたということで、非常にいいことですねという話をしておりますが、このレストランなんですけども、このレストラン考えた人ね、なんとね、以前職場でですね、耳の不自由な方とコミュニケーションで非常に苦労してたと。それで、そういったお客様のためにね、満足のできる接客ができなかったそうなんで、そういうレストランを作ったらどうだということで始められたということなんですね。で、実際そこのレストランの時にね、手話を取り入れることで、耳の不自由な方とのコミュニケーションのサービス、サービスが向上できたと、でいうことで、で、まあ、当時、手話とかですね、が取り入れてなかった頃はですね、どういうふうにサービスしてたかっていうとですね、指差し、ね、これですか、あれですかと、これまあ基本ですよね。私もアメリカ行ってね、最初マクドナルドのドライブスルー行ったんですけど、全然通じなくて、で結局何も注文できずにドライブスルー本当にスルーしちゃったという話が、ね、ありますけれども、でその後どうしたかあんまり話してないんですが、その後ねカウンターに行って、ね、でビッグマックが欲しいんだってことで、すぐ注文できたのはなんと指を指した、指差し、これだよこれということで、そのレジの受付にカウンターに置いてあったなんかバリューセットかなんかね、それ指さしてこれこれこれって言ったらすぐ、ね、通じるわけですねこれこれこれで通じましたからね、はい、まあ、そんな経験がある私ですから、ね、この指さし、これ英語でなんて言うかというと pointing、 pointing でいいんですね、指でポイントする、はい、でうなずくって nodding、 nodding ね、これだけなんです、 Nodding、はい、これでもう全て通用しますので、もう大体ねジェスチャーとかね、もうちょっと日本 の語学学校教えた方がいいですよね。ジェスチャーで半分ぐらい通じますからね。ですから簡単なのはね、ですから意外とね日本人ジェスチャー使わないし知らないので、これぜひもったいないなと。すぐできるしね、どこ行っても通じるし、英語圏はほとんど一緒ですしね。ですからぜひぜひこれやっていきたいと思いますが、まあみんな知ってるのはですね、good っていうか完璧、よくやったとかいうのは、ほら、good luck みたいな時のサインね、親指をこう突き立ててやるやつ、あれはもう知ってると思います。ただしね、日本人がやる OK っていうなんか輪っか作って OK っていうのはですね、よくわけわかんないって。で、OK の意味がですね、あまり実は英語圏では OK じゃないんですよ。OK っていうのはね、どちらかというと、まあ、しょうがない、大丈夫みたいな。ね、プラスよりちょっと下なんです。平均より下の意味になりますからね。あまり OK、OK って連発しないように。それだったら Good とか Perfect。ね。で、親指をね、突き立てて、見せると。元気に。すると、いいんだなと思いますね。OK っていうのはですね、大丈夫って意味ですから。 ね、ですからこれ私の料理どう？ OK とか言うとですね、まあ、食べれなくないねっていう意味に聞こえてますからね、気をつけてください。ではこれポインティング、はい、これも発音練習していきましょう。 P の音ね、プップップップップね、スイカの種を飛ばす音ですね、プップップップ、これはポイントです。ではいきましょうか。ポインティング、ポインティング、はい、あとこのポインティングって言わないようにね、ティング、グ、喉をグって鳴らすだけです。ティング、グ、グってなんか飲み込むような感じで、ティング、ポインティング、ポインティング、ポインティングではありません。でもう一個、うなずくは、ノーディング、ノーディング、これは納豆のね、ちょっと粘らした感じ、粘る納豆をイメージして、ね、ね、で、ノーディング。Nodding。 最後もんぐんぐで終わらせます。じゃあ行きましょうか。 Nodding、 Nodding。 はい、バッチリできたと思います。それではまた明日お会いしましょう。 See you tomorrow、 バイバイ。Hi everyone, how are you today? This is Naori Honjo。 皆さん、今週最後になりました英語のデートで、今日も元気にやっていきたいと思います。今週はですね、カナダのレストランが、聴覚障害者、耳の、ね、不自由な方のためのレストランを作ったということで、素晴らしいアイデアだなという話をしておりますが、まあ、この、ね、レストランですけどもね、最初からみんなが手話ができたわけではないそうなんですよ。ねえーね、いきなりね、耳の不自由なスタッフも多いということですけども、みんながそうかというわけではなくて、手話とか知らない人もいっぱい入ってるわけですね。で、最初どうしたのかというとですね、なんと手話をマスターしてない人はですね、カンニングペーパーで、その手話、ね、のことをね、ちょっと分かるようになってたということなんですね。で、このカンニングペーパー、ね、手話を理解するためのカンニングペーパーで、なんて書いてあるかというとね、チートシート、チートシートって書いてあるんですね。チート。これのことをですね、実は日本語のカンニングはチート。だから、don't cheat って言われると、学校で、試験中とかにね、で、カンニングすんなよって意味なんですね。はい。で、なぜカンニングになったのかはよくわかりませんが、まあ、カンニングっていうスペルがありますね。C-U-N-N-I-N-G。これでずるいって意味がありますね。狡猾なとかずるいと。しかし日本語のカンニングの意味はないです、ね、日本語のカンニング の感覚だとチート、これが使われます、はい。まあ、また別には浮気とかいう意味でも使えますけどね。チート on somebody でチート on you ってことで、彼は he cheated on you って彼が、ね、あなたに対して浮気をしたんだととかいう意味にもなるんですね。まあ、いずれにしろあまりいい意味ではないですけども、まあ、ここではね、まあ、半分冗談ですね。チートシートっていうのは、まあ、ずるいけれども、まあね、手話は分からないんで、まあ、頑張って手話は分かろうとしているわけですから、はい。ということでこのチートとシート、この発音意外と難しいので、これを今日やって、今週終わりにしたいと思いますが、このチートの CH の音はですね、投げキッスの時のチチャンスとかにも使いますね。日本のチャンスではなくてチッチッチャンス、チートではなくてチッチッチッチートチート、これぐらいチッチッと音を出してください。投げキスのようにチッチッチッチッ、この音ですね、はい。で、チーティングではなくてチーリングチーリング、ね、この ING はんぐで終わってくださいね。チーリング、じゃあここだけやってみましょうか。では行きましょう。チーリン、チーリン、はい、いいですね。次、紙のこと、シート、シート、ね、チーリングシートのシートですけど、この SH の音はうるさいよーっていう時のシー、まあ、彼女とかもシー、ね、シーって言いますけども、シー、この音です。では、シート、シート、こういうふうに、SH の音ね、うるさいよーときのね、シー。 ものです。はい。で、sheet、sheet というふうに言います。では私の後についていきましょう。 sheet、 sheet。 では一緒になってしますと、 cheating sheet、 cheating sheet。 では私の後についていきましょう。 cheating sheet、 cheating sheet。 はい、バッチリですね。まあ、いずれにしろですね、この企画ね、日本でもね、どっかねやってくれるといいですよね。そういう、まあ、サポートがあるね。あと、できれば目の不自由な方用の居酒屋とかね、もう居酒屋ではごちゃごちゃしてますけど、なかなかねそういう方来にくいんじゃないかと思いますが、うちのね本庄市警戒では、そういう方を積極的に、生徒として受け入れておりまして、でその後盲導犬を連れた方もう来られてね、で居酒屋に大体終わった後ネイティブと飲みに行くんですが、するとほらああいうとこってね動物入れちゃいけないみたいなところがあってね、なかなか苦労したことがあって、でまあとたまたまうちがよく使うところはOK ですって言ってくれたんで、普通はダメなんですけどね、当然ペットとしては、で盲導犬は OK ということでよかったということで、一緒にねお酒飲んで楽しい時間を過ごしましたが、まあ、ぜひぜひ、日本でもそういう理解が増えるといいなと思います。それではまた来週お会いしましょう。 See you next week. Bye bye.